ここからは釧路歴史探訪のコーナーをお送りしていきます。釧路短期大学の佐藤博次先生をスタジオにお招きしまして、釧路の歴史に関するお話をお聞きしているコーナーです。佐藤先生です。どうもこんばんは。
こんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、それでは佐藤先生をお招きしまして、釧路歴史探訪、まずはいつものように今週の話題から紹介していただきます。
今夜は辺境の成長跡です。昨年の12月20日特別史跡太宰府跡訪問しました。佐賀市で開かれていた肥前佐賀幕末維新博覧会、これを見る前に1日博多近郊で時間を過ごすことになりました。現在関わっている国指定の史跡整備事業、この進め方の上からも特別史跡の整備の状況、これを確認したいというふうに思いまして、太宰府市を訪れました。
今週の釧路歴史探訪は九州にあります太宰府の話題です。
はい、太宰府、このように聞くと皆さんは太宰府天満宮を思い出されることと思います。その太宰府天満宮の南西部に特別史跡太宰府跡があります。バス停でいうと太宰府成長跡というバス停がありまして、その史跡の南の端、ここのところに太宰府展示館というふうに言われる、ガイダンス施設がまずあります。で、その東に整備された特別史跡太宰府跡、これが広がっています。
今週の釧路歴史探訪は辺境の成長跡というテーマです。特別史跡太宰府跡になりますが、福岡県太宰府市、こちら佐藤先生、観世音寺という場所にあるんですか。
そうですね、はい、4丁6番1号というふうになってますけども、ま、タイトルから言うとですね、特別史跡太宰府跡、ま、このように紹介するとですね、結構そのひらがなの数が多くなるものなの で、ま、まず一般論で言えば辺境の成長跡、いろいろなこの役所の跡っていう意味なんですけど、
はい、
まあ、辺境のっていうところにですね、この話最後はですね、蝦夷地の問題とも関係させたいというふうに思います。太宰府展示館の裏口から出て特別史跡に近づくと、まず迎えてくれたのは小野のお湯、姓でいうと小さなの、小野三の小野、これに老人の老というふうに書いて、これが男性の名前でお湯というふうに言いますけれども、その方の歌詞です。青荷をし奈良の都は咲く花の、仁王がごとく今盛りなりの日があります。青荷をし、この歌は耳にされたことのある方たくさんおいでではないでしょうか。私は小学校6年生の社会科教科書に載っていて、早速暗記したことを覚えています。当時の教科書の記載、教科書での紹介を思い出しながら、ここでは犬飼隆先生とおっしゃる万葉の研究者の第一人者にいた先生の記号、つまり筆字で書いた碑、これをまず眺めてみました。
青荷をし奈良の都は咲く花の、仁王がごとく今盛りなり、太宰府跡で読まれた歌だそうですね。
はい、小野のお湯という人が天平元年729年、小野のお湯が太宰府に着任した時、その着任した時後の宴席で、つまり歓迎会のようなこうした宴席で歌い込んだ、披露した歌とされています。小野のお湯、実に数え年で40歳の時ということになります。小学校6年生の当時、この青荷よしのこの歌を聞いた時には、奈良にいる役人が奈良の繁栄ぶりというものを歌った歌かというふうに思っていましたけれど、後に実はこの歌は奈良で歌った歌ではなく、九州の太宰府で生まれた歌だ、誕生した歌だったということが判明します。実は特別史跡太宰府跡、この後にこの碑が据えられている、そのことは目の前に展開する成長跡、まあ、大体この成長跡っていうのは東西で約 119.2 メートル、南北で 215.45 メートル、 こういうふうに囲まれたほぼ長方形の場所の、史跡の横っちょに立ってるんですけど、この整備された史跡、これがいつの時代の役所の跡を今目に見ることができるかということを示す上で重要なヒントになるということなのです。
今週の釧路歴史探訪は辺境の成長跡です。昨年12月20日に特別史跡太宰府跡を佐藤博次先生が訪問した、その旅行記を放送しています。
特別史跡太宰府跡は福岡県太宰府市観世音寺4丁目6番1号にあります。古代律令制の下での旧名はこの太宰府というのは筑紫の国に位置します。現在の福岡県の中西部にあたります。私たちは小野のお湯可否で灌漑にふけった後、整備された石畳の上を歩きました。正殿跡、正確の正に、正しいの正月の正に殿と書いて正殿跡と整理された地点には、トトクフコシというふうに書き込まれた石碑が据えられています。トトクフ、これは中国で都督の執務する官庁、都督というのは都という字に野球の監督の督っていうのを書きまして、都督の執務する官庁、転じて太宰府の党名、中国名ということになります。都督とは中国の官名にして、主に地方の軍事民政を司った役人というふうになっています。
今週の釧路歴史探訪は特別史跡太宰府跡の紹介です。太宰府成長の中核となる正殿で、跡地に建てられた碑文のお話です。はい、
そこで碑にある都督府古碑、この碑は何でしょうか。太宰府に勤務した太宰府の長官である、トップである長官職の太宰の措置、また次官にあたる太宰大尉、こうした人たちが勤務した役所の古い跡、戸籍を表示しています。そればかりではないのです。太宰府成長跡の背後には山があります。大城山というふうに呼ばれる410メートルの山を中心に、岩屋山、水亀山、大原山からなる四王寺、4つの王様の寺、四王寺山の山並みの景観が素晴らしいのです。まあ、こう言っても現地に立ってみないと話を聞いていらっしゃる方は何も面白くはないんだろうというふうに思いますけれども、まあ、ちょっとした景観が見ることができます。
はい、太宰府ですが歴史上で極めて著名な地で、よく知られています。特に古代の歌集万葉集に収録歌も多いですね。
実はこの太宰府正長、これはですね3期3つの時期にわたり建設されたことが分かっています。第一は7世紀後半から8世紀初頭と言いますので、650年ぐらいから700年ぐらいまでの間に作られた施設が第一期です。そして第三期というのは10世紀中葉から崩壊までこういうふうになっていますので、900年代の中頃、940、50年代から亡くなる時まで、これが第三期です。では第2期というのが8世紀初頭、つまり西暦700年から9世紀中葉、900年代の中頃までということにあたります。こうしてみると特別史跡太宰府跡の整備は最も長い期間、つまり250年前後にわたり存続した遺構、遺構っていうのは遺品や遺産の遺に構えっていう字、構造構内の構と書きますけれども、それは居住、人が住んでいたことを示す建物、各種の溝、墓、お祭りの場である祭秘場、道路など人間の残した痕跡を復元して整備したことになります。つまり史跡整備の思想として最も史跡の性格を、体現している時期、これをその時期の遺構を選ぶという点は史跡整備の上で最も重要なことなのです。
特別史跡太宰府跡、その東と南の接点に、先ほどご紹介しました青仁吉のその花碑が置かれるのも佐藤先生意味があったんでしょうか。
これ先ほど重要なヒントがあるというふうに申し上げたんですけど、史跡を整備するときに、どの時期で、当時の姿を今日残すか、はい、これを史跡整備の思想というふうに言うんですけれども、そのコンセプトは実は第2期の、8世紀初頭から、9世紀後半までというふうな、10世紀中央中頃までというところを選んだ。で、8世紀初頭っていうのは実は701年の大法律令というこの法律によって、太宰府の位置役割が変わるわけなんですね、はい。その年整備された後728年729年頃に赴任した人の歌、それが青仁吉奈良の都はの歌なの、歌なのです。で、目の前に復元整備された遺構の時代に勤務し、その着任の縁で栄唱された歌であることからすると、遺構人物栄歌、この3つが実は8世紀の前半、700年代の、前半という点で見事に一致するわけです。実は太宰府という役所、最後は筑紫の国の太宰府が残ります。今日紹介しているのぞ、あの太宰府の役所が残ります。で、その太宰府の役割は九州の政治外交の中心を担った地方最大の役所とする点が第一です。加えて第二の外国との交渉の窓口、つまり朝鮮半島や中国との外交交渉、これが2つ目の重要な点になります。
はい、今日太宰府といいますと、九州福岡という、イメージですけれど、他にも地方政庁たる太宰府が各地にあったということですね。
はい、現在でこそ太宰府は市の名前となり、たった一つ残る太宰府ですので、太宰府といえば、筑紫の国九州の太宰府ということを指します。はい、しかし他にも東国や吉備、岡山県、周防、山口県、伊予、愛媛県にも太宰府という役所はあったわけですから、太宰府そのものは実は一般名詞であった時代があるのです。はい、大法律令制定時というふうに言いますので、701年8世紀初頭に各地の太宰府は廃止され、筑紫の国の太宰府のみが残りました。東国吉備周防伊予にあった時、地方豪族の国々を監視し、大和朝廷の意向に沿って統治する、この側面が実は吉備周防伊予などがなくなった時点で消え、太宰府といえば九州筑紫の国の太宰府が残って、そこで外国との交渉防衛重視に転じたことになります。
ですので、当初はその南国の方に、各地に置いてあったそのいわゆる監視場所がなくなったというと、こう国内の政治が安定したということになるでしょうか。
は
い、
やはりそこは大和朝廷の政権としての確立と、それに伴う国内の情勢の安定、各地の豪族を皆まとめた、はい、いうことになるわけです。太宰府という地方官庁は東北吉備周防伊予にあったとされていますけれども、東国は関東、吉備は岡山、周防は山口、そして伊予は被告愛媛です。そこで国内の地方豪族と律令国家との関係を南北関係として捉えてみようと思います。すると九州筑紫の国に設けられた太宰府は、かつて薩摩の隼人、鹿児島県本土の居住者を異民族して として捉え、あるいは熊祖、九州中南部特に熊本などに住む大和朝廷に服属しなかった種族に対する地方成長の意味もかつてはあったということになります。
それでは最後に今週のワンポイント、佐藤先生に紹介していただきます。
はい、辺境の成長跡と題し、史跡整備の話をさせてもらいました。太宰府跡は朝鮮半島や中国に対する外交防衛上の機能が最も重要となっています。それに先立ち、実は九州にしても隼人や熊祖など異民族と奈良の政権との関係、つまり南北関係は抱えていたことになります。しかし 701年を契機にその役割は対中国や朝鮮半島と大和朝廷という東西の関係、東と西の関係として向き合っていくことになるのです。国内の異民族豪族の統制を終えた8世紀、対外関係の成長を太宰府は外交軍事の役所として生まれ変わり、その成長トップには中国や朝鮮を強く意識した例えば大友の旅人、あるいは菅原の道真といった文人官僚を配置していくことになります。
今週の釧路歴史探訪をお送りしました。お相手は釧路短期大学の佐藤博次先生でした。佐藤先生、どうもありがとうございました。
どうも失礼いたしました。